ピーポーパーポー、ピーポーパーポー。
草津署 FM 交番。この番組は草津警察署の協力でお送りします。草津署 FM 交番、電波に乗ってパトロールの時間がやってまいりました。担当させていただきますのはパーソナリティのサリです。さあ、本日のテーマはこれからの梅雨時期、また、台風シーズンに備えて、そしてもう一つは乗り物に関する安全対策です。お話をお伺いするのは草津警察署生活安全課、清水健二さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはこれからの梅雨や台風シーズンに備えてということなんですけれども、
はい、そうですね、やはり例年6月からですね、台風などが多く発生しています。本当に災害や犯罪はいつ起こるか分かりませんので、防災と防犯っていうのは日頃からしっかりと対策を取っていく必要があるというふうに思ってます。
なるほど、そうですね、はい、こう今対策ということだったんですけれども、いくつか教えていただいてもよろしいですか。
はい、まずですね、避難場所、そして、避難経路を検討確認しておくということが重要になります。
そうですね、
はい、いざという時ですね、本当になかなか冷静に行動できません、はい、以前大きな震災あった時なんかはですね、はい、いわゆる逃げるようにヘルメットをこのスタジオにも置いてあるんですけれども、はいはい、会った時にすぐかぶって避難するというものなんですけども、はい、慌てるとそれを抱えてですね、外へ持って一緒に出ると。
なるほど。
本来使ってもらうべきものが、持ってかなかんっていうのはあるんですけど、そうではなくてね、使う用途を忘れてしまって、逃げてしまうっていうふうなことがあるので、冷静にするっていうのはすごく難しいことかなというふうに思ってます。
確かに、はい、とっさのことだと分からなくなってしまいますもんね。
そうですね、持っていかなかっていうことだけが頭になって、かぶるっていうね、本来安全を確保するっていうことができないっていうのが、そういった非常事態というふうなところにはなるかなと思います。
なるほどなるほど、はい、やっぱそういう時にちゃんと行動を起こせるように、普段からちょっと心構えをしておくことが大切ですね。
そうですね、
なるほど。それとよくこうハザードマップであったりとか、避難場所はここですよっていうのは分かってるんですけれども、そこへ行くまでっていうこともやっぱり大切ですよね。
そうですね、本当に日頃から散歩なんかで確認していただければいいかなというふうに思いますし、確認しているときはいわゆる何もない通常時というふうなことになります、ただそういった災害なんか起こったときですね、非常事態には通行できない場所、ね、橋がない、もしくは何かが倒れてっていうこともありますので、できる限りですね、いろんな複数のルートで安全なルートを確認していただけたらなというふうに思います。
確かに川があったりすると、もしかしたらそれが増水してしまって渡れない場合もありますしね、
はい、違う経路をね、行ってもらわなければならないっていう時にどこが行けるんだろうっていうんじゃなくて、ここやったら絶対に安全だっていうふうなルートをいくつか覚えていただけたらなというふうに思います。
塀とかも危ないですもんね、崩れてきたりしてると。
そうですね、倒れてくるっていう想定もやっぱりありますので、そういったことも踏まえて大きな道とかね、
はい、確認しないといけないですね、
していただけたらなというふうに思います。
なるほど、なるほど、はい、今すいません、ちょっとね先走って出してしまったんですけど、ハザードマップ、
はい、
これもどちらで確認したらいいんですかね。
そうですね、草津市さんが、各学区ごとにハザードマップっていうものを作成されていますので、はい、まず家の中に目のつく場所なんかに貼っていただいて、もう地図を見なくても頭に入ってるぐらいの形で日頃から覚えるようにしていただけたらなというふうに思いますし、あと自宅にいる時を結構想定しがちなんですけど、
そうですよね、
自宅にいるっていうのは結構ね、夕方から夜で朝までの時間なので、それ以外の時は外出してるっていうところはたくさんありますので、自分の周りだけではなくてね、はい、他のよく行く場所なんか、職場であったりとか学校近くとか、いろんな関係する場所のハザードマップ、避難場所っていうのも覚えていただけたらなというふうに思います。
確かにみんながねお家にいる時だったらいいけど離れ離れになってる場合とかもあるし、ね、はい、やっぱりそういう時はじゃあこの時はここで集まろうねとか、はい、そういうことも合わせてこうお話しできるといいですよね。
そうですね、うん、本当に結構学校なんかが避難場所になってる場合がたくさんあるので、そういった時には学校の場所なんかもきちんと把握しておくっていうのも家族全員でねしていただけたらなというふうには思います。
なるほど、ありがとうございます、はい、この今いろいろな、ね、こう防災について経路なんかも今お話をお伺いしたんですけども、防災用品こちらについてちょっとお伺いしてもいいですか。
そうですね、2つ目として、防災用品なんかはね、はい、いつも事前に準備しておくっていうこともすごく、大事かなというふうに思います、
はい、
今コロナウイルスでマスクがね、店頭からガッとなくなってしまったなんていうのも、ね、よくお聞きになられたかなと思うんですけど、はい、それ以外にもいろんな外出の自粛なんかでね、大きなところではもう食料品なんかみんなガッと買いに行ってもう売り切れるっていうふうな現象もありましたので。
そうなんです、手作り皆さんねこうハンドメイドとかをこう、ね、されるみたいで、いろんなこう小麦粉であったりとかそういったものもなくなったりとかね、はい、ありましたもんね、は
い、
うん、
なので本当にいつでもどこでもあるものっていうものを災害時ですね、はい、それを集めるのっていうのはすごく困難な状況っていうのがね、うんうん、あります。時間帯によってもねもちろん、夜中であればお店ももちろん閉まってたりとか ね、いろんな状況があるので、うん、本当に日頃からこういうものがいるんじゃないかって想定していただいて、うん、家族分であったりとかね、うん、一通り備えをしていただくのは大変重要なことかなというふうに思います。
確かにこう買い占めるのではなく、一定の量を買っていただいて、で、ね、はい、でこうローリングストックとか使ってはまた買い足してという方法をね、は
い、そうですね、
していただけたらなというふうに、ね、思いますよね、はい、でやっぱりこのいざ買ってもどこに置いてあるんだろうっていうことがよくあるかと思うんですよ。です、ね、どこ置いたっけ、なんかこうお尻の奥だったかなみたいなこともあるかと思うんですけども。
そうですね、うん、本当にそういった防災用品できるだけ早く避難してもらうっていう風な部分でもリックなんかにね、はい、一つにまとめていただいて、災害の時はそれ一つを持って逃げたら、とりあえずたちまちの分はいけるんだという風な、準備の仕方をしていただけたらなというふうには思います。
なるほど、そしてみんなでこの共有することが大事ですよね。ここにあるよっていうのを ね、
はい、
ちゃんとみんなで情報を共有するということが大事かなと思うんですけれども。
そうですね、
はい、で今地震に限ってはいつ起きるかというのは分からないんですけども、はい、台風とかだといろいろなこう情報がねだんだんとこう入ってくると思うんですけども、はい、まあ、そういった部分からこう気をつけることなどはありますかね。
そうですね、本当に台風なんかねいろんな、まあ、もちろんニュースベースが、うん、主な情報にはなってくるのかなと思うんですけれども、いきなり5分前に、ね、草津で発生するなんてことはないので。
そうですよね、
何日間ごろに、日本もしくは滋賀県に到達するという、ね、はい、形が、ある程度予測はできるので、直近でねいろんな準備をしたりとか、うん、そういう体制を取ったりではなくて、ある程度数日間っていうふうな猶予的なものがあるので、その間で準備をしてもらったり、うん、いろんな体制であったりそういった被害に遭わないっていうのもしていただけたらなと思いますし。
そうですよね、はい、事前に準備がやっぱり大事ということなんですけども、そうですね、はい、でいざこうだんだんこう近づいてくるといつ、いつ避難したらいいんだろうっていうのがちょっと、ね、迷うところではあるんですけれども、
う、ね、うん、本当に危険を感じたらね早く避難してもらうっていうのはすごく重要かなと思います、うん、本当に数分であったりとかね数十秒で大きな結果が分かれる時っていうのももちろんありますので、で報道なんかは報道の期間に入ったニュースをそれから速報としてね、うん、出していかれますので、そこに届かない、ね、状況っていうのもね、うん、やっぱりいろんな地域によってはあります、うん、なのでそれ以外の場所においてもですね同様のことが起こってるとかね、うん、もしくはそれを超えるような被害があってただに届いてない情報として届いてないっていうこともあるので、うんうん、そういった被害が大きくなる前に早め早めに避難していただけたらなというふうに思います。
なるほど、ぜひね情報も一番新しい、ね、情報をキャッチしつつ、ね、またそれだけではなく外の状況も確認しながら避難の方早め早めに行っていただきたいなと思います、はい、 そう、そういった時の先ほどもありました急に来るとあたふたしてしまって、はい、なかなか ね、
そうですね、
あのとっさの行動取れないなと思うんですけれども、はい、そのためにはやっぱり今ねなかなか
見つけない
、難しいかなと思うんですけど、はい、やっぱり訓練っていうのは大事になってきますよね。
そうですね、本当に日頃から定期的な訓練をしていただけたら、うん、特に非常事態っていう心構えがなくても勝手にやっぱり体が、ね、動いたり、うん、あこれがいるとかいうふうな判断ができるので、定期的な訓練っていうのはご家族であったりとか、うん、それぞれの地域っていうところでしていただけたらなというふうに思いますし、各地域にね多分もうすでにいろんな役割なんかも決められていると思うので、はい、そこはしっかりと確認をしていただけたらなというふうに思います。
そうですね、その時に焦らないようにまずやってみないと何が 困るかもわからないので、はい、まずはやってみていただきたいなと思うんですけれども、 それの一つにこう火を起こすとかであったりとか、はい、実際に避難食を買っていてもそれどうやって調理するんだろうとか、う、ね、食べるのどうするんだろうとか、はい、そういうのってやっぱり実際食べてみないと味とかもわからないですし、
そうですよね、本当に非常時絶対もうさおっていうのはね、するので、それが日頃の訓練っていうところがそこに出てきますし、本当に機械ね、非常の場合に避難とかいろんな時になってから、うんうん、取扱説明書を ね電気のない中でこう見ながらこれどうするのっていうのではなくて、平常の時間帯にいろんな形で使っていただけたらなというふうには本当に思います。防災っていうね大きな括りでそのために訓練してるんやっていう気持ちだとちょっとねすごく重たくなるので、
構えてしまいますしね、
それ以外に普通にバーベキュー的なものとしてね、いろんなコンロなんかもこういう防災用品にもなりますので、ご家族であったり地域のねそういった訓練を兼ねながらその機械を使いながらちょっとバーベキューしようかとかね、じゃあ一遍自分たちで火を起こそうとかしてもらうと取り扱いも分かりますし、その時にやって初めてあれでもこれあった方が便利やなとかね、これないとちょっと困るなっていうものが絶対出てきますので、それが一つ一つ確認できてしっかりした防災用品の準備というものができるのかなというふうに思ってます。
ありがとうございます、はい、ちょっとね楽しみながらというか、
そうですね、継続してもらうには本当に、
ね、はい、繰り返し繰り返し行っていただきたいなと思います、はい、ありがとうございます。さあ、はい、続きまして2つ目のテーマになります、
はい、
乗り物に関する安全対策ということなんですけれども、はい、こちらをお伺いしてもよろしいですか。
はい、まず乗り物、ね、交通安全っていうふうなところで、お話をまずさせていただくと、まあ、皆さんよく使われている自転車を、
はい、
安全利用について今日はちょっとお話をさせてもらいます、
はい、
で今、ね、新型ウイルスのコロナで、皆さん外食自粛をされてるかなとは思うんですけれども、はい、本当に収束して、これが解禁になった場合ですね、本当にみんなこう、ね、家でずっといてた分が発散、
ね、
なってレジャーであったりとか、今分散登校なんかも始まってますけども、はい、通勤通学によるやっぱり自転車の利用される方っていうのはどんどん増えてくるかなというふうに思います、
はい、
でこういった自転車に乗る人、車を運転する人、歩行者みんながですね、日頃から交通安全を心がけていただけたらなというふうには思ってます、はい、
なるほどなるほど、はい、やっぱりこの今学校が始まったりとか、そういった中でいろいろ気をつけないといけないことがいっぱいあると思うんですけれども、はい、具体的にどういったことに気をつければいいですかね。
はい、特に自転車ですね、自転車については安全五則っていうふうなものが、ありましてですね、はい、自転車は車道利用が原則ですというふうなところで、はい、覚えていただけたらなと思います。これは、まあ、いろんな法律的にもそうなんですけど、自転車っていうのはいわゆる車両です、ね、
そうなんですか。
なのでバイクであったりとかね、車であったりっていう同じ分類の歩行者ではなくて車両です。そういった認識を持ってですね、しっかりと利用する、いわゆるまあ車両なのでもちろん車が走るところを利用するというふうなことが原則になってますので、それをしっかり、守っていただけたらなというふうに思います。
なるほど、知らなかったです私知らなかった、はい、皆さんも気をつけてください、はい、そして
で 車ですね、車道というものは左側通行というふうなものです。これはもう車と同じくですね、はい、日本の車、ね、左側車線で言えば走ってるのと同じく自転車についてもそういったルールを同じく守っていただけたらなというふうになりますので、自転車でも左側通行、またこれが原則的なものということでしっかり覚えていただけたらなというふうに思います。
なるほど。私あんまりこう自転車とか乗らなくて普通にこう歩道とか歩いてるんですけど、はい、その時にこうチリチリチリって言ったら普通に避けるんですけど、うん、はい、あれも歩道を歩いてた時に気合ったら
そうで、基本的にそれは車両なので車両が止まるっていうのがもちろん大前提になってきます。歩道であれば歩行者がやっぱり大優先になるので、鳴らしてどいてチリチリンっていうのは原則認められてないのでね。
なるほど。歩行者の方が優先。
そうです、優先、ね、もし行けなければ自転車で走るのをやめて一緒に持って歩く、うん、もしくはそれで追い越してっていうふうな形のものを守っていただけたらなというふうに思いますね。
なるほど、はい、でやっぱりこの安全ルールっていうのがあるかと思うんですけれども、
は
い、
交通安全のルールですね、これはもう免許を持ってる方、持っておられない方、誰でもやはり分かるように飲酒運転はもちろんね、うん、自転車でも
ダメですね、
はい、ダメですし、二人乗りで並進ね、並んでね、
並んで、
うん、そういうのもダメですし、もちろんスマホをしながらね
時々見かけますね、
はい、ありますよね。で、夜間ね、自転車なんか結構ライトをつけずに街が明るかったらそのまま走っておられたりするんですけれども、うん、自分の前を照らすだけではなくてね、早く発見してもらえるっていう意味でもライトはつけていただけたらなというふうに思いますし、あともちろん信号機であったりとか
守ってもらいましょう、
ね、一時停止とかね、うん、そういった安全、一時停止がついてるところっていうのはやっぱり危ない、見通しが効かないっていう風な場所にもなってるので、うん、そういった認識で、ね、見にくいなっていうところはもう標識あるなしにもかかわらず一回止まってきちんと安全を確認してから、うん、次乗っていただけたらなというふうに思います。
そうか、守らなきゃいけないっていうのではなくて、危ないから、自分のためにも、
ね、そうですね、
ちゃんとそういうことを確認していただきたいなと思うんですけれども、はいはい、続いて最近お友達のも聞いたんですけど、はい、子どもさん同士でちょっとぶつかっちゃったっていうのもあるんですけれども、
う、ね、
うん、危ないですよね。
そうですね、本当に利用したての子どもさんなんかは、うん、やっぱり運転がまだ慣れてないっていうふうなところもありますし、うん、友達と遊んでたら友達しか見えてないとかね、いうところがあるので事故にあったり、自分で転倒されたりとかね、いうふうな部分も想定して一応ヘルメット、
はい、
ね、子供さん用のヘルメット今たくさん、もちろんもう売ってたりもつけていただいたりしてますので、うん、そういったヘルメットの着用っていうのはね、つけてるつけてないで、
うん、
次の結果っていうのは大きく分かれてくるので、それはしっかりと守っていただけたらなというふうには思いますし、大人の方についてもね、はい、支障がなければもちろんヘルメットなんかをつけていただけると、うん、ご自身の安全プラス、
ね、
子どもたちもね、その大人の姿を見たら、
あ、
自転車乗るときはいけないんだっていうのがずっとそれがね、根付いていけばみんな普通にヘルメットをつけてもらえたりするので、そういった形になればいいのかなというふうに思います。
ありがとうございます。やっぱね、頭大切なんで ね、
そうですね、
ヘルメット、万が一に備えてぜひね、つけていただきたいなと思うんですけれども、はい、やっぱね、自転車乗るのすごい気持ちいいですもんね、最近。
そうですね、本当にちょうど一番いい時期なのかなというふうになってますので、そういった楽しく利用してもらうためにも、たかがね、自転車ではなくてね、自転車は車なんだ、車両なんだっていうふうな認識を持っていただいて、うんうん、通勤通学であったりレジャーなんかの安全利用っていうものをお願いできたらなというふうには思います。
自転車を運転するにあたって、
はい、
これからの時期こう気をつけることとかってありますかね。
そうですね、本当にこれからの時期、梅雨であったりとか、はい、天候が悪い時、よく街中で自転車乗りながら傘をさしてね、
見かけます、見かけます、
はい、そういうふうな運転される方もおられると思うんですけど、基本的にやっぱりそれはダメなので、ちゃんとしたカッパを着ていただいて自転車を乗ってもらったり、もしくはやっぱり雨の日にね、 車の運転なんかでも事故が起きやすいっていうような状況になってますので、
は
い、
視界が悪いですもん ね、
そうですね、利用を控えてもらったりとか、うん、時間に余裕を持って、通勤通学そういったところにしていただけたらなというふうに思います。
ありがとうございます、はい、今、交通安全面でお話をお伺いしたんですけども、はい、続いてこの防犯面、はい、こちらについてお伺いしてもいいですか、よろしいですかね。
はい、今草津の警察署管内ではですね、この自転車も含めていわゆる乗り物等って呼ばれるのが大きく増加してます。滋賀県内で発生する自転車盗難の約 30% が草津警察署管内、はい、草津離島も含めてなんですけど、はい、発生してると。
県内の中の 30% が、はい、これは大変ですね。
でさらにですね、オートバイの盗難は県内で発生する被害の約 46% がこの草津警察署管内で発生しているという
ふうな、ほぼ半分じゃないですか。
そうです。だから本当にすごくね、今県内で発生している分からの比率を考えると、この草津警察署の中で発生している、皆さんがよく使われる自転車であったりオートバイっていうものはすごく盗まれているというふうな状況になってます。
でもなかなかその盗むことってそんな簡単じゃないですよね。
そうですね、もちろん人を盗むっていう方が多くっていうわけでもないんですけれども、うんうん、いわゆるこの盗まれてる理由の一つがですね、はい、自転車なんかであれば無施錠、鍵がかかってないまま止まってる、でバイクなんかではキーがつけっぱなしのまま被害に遭ってるっていうのがすごく多くなってると。
あら、もうこれはもう取っていってくださいっていう。
そうですね、本当に、ね、自転車なんかでももう約 66% は鍵かかってないものというふうになりますし、オートバイなんかではもうその半分ぐらいがやっぱりキーをつけっぱなしっていうふうな被害で、総数を占めてるというふうな状況ですね。
ちょっとそこへ行くためにこうつけたまま出た離れたばっかりにその間にってことですよね。
そうですね、本当に盗みやすい環境っていうのを作らないっていうのがね、
そういった環境っていうのもあるんですか。
そうですね、いわゆる今お話しさせてもらった鍵がついてないとかね、鍵がついてるっていう状況は、はい、いわゆる本当に誰でも盗めるっていう風なね、状況になってますので、いわゆる盗むことに対して、いわゆる良心というか、心のハードルっていうのがちょっとグッといきなり低くなってね、安易に盗んでしまうっていう風な、いわゆるそういった泥棒を誘発してしまうっていう状況になるので、鍵を壊してまでって言われるとちょっと盗みづらいけど、誰も見てない、
人目も、ね、気になりますし、
自転車があるすぐ乗れる、ちょっと急いでるし盗んじゃえとかね、いうふうなところになるので、そういった環境、いわゆるもう盗まれない環境っていうのを作っていただけたらなというふうには思ってます。
盗まれない環境ということがありましたけれども、はい、またこう心がけることなんかもありますかね。
そうですね、はい、いわゆる鍵かけ、鍵をかける、キーを抜くっていうところで、本当に少しの時間でもそういった習慣づけをしてもらってですね、例えば自分の敷地内、
はい、
だから誰も入ってこないやろうね、鍵かけずにもう鍵差しっぱなしでいいわではなくてね、そういったところでも自転車バイクを止めた瞬間にもう体が勝手に鍵をかけるとか、鍵パッと抜くっていう習慣が考えなくてもできるぐらいのね、日頃からそういった習慣づけっていうのをしていただけたらなというふうには思います。
なるほど、じゃあ少しだけっていう、離れるときは必ず鍵を閉めるっていうことですね。
そうですね、
はい、
本当にそれが習慣的にね、何も考えずにこう止めた瞬間にパッともう体が動くぐらいまで、そういった形でしてもらえたらなというふうに思います。
さっきのヘルメットと同じように、まずは大人が子供に
ね、
はい、こうやって離れるときはかけるんだよっていう姿を見せて ね、
はい、
みんなでこう自転車守っていきたいなと、
そうです、ね、
思います、はい、ありがとうございますね。これから本当に自転車に乗られたりとか、また自動車にも乗られたりっていう、はい、機会が増えてくるかなと思うので、ぜひそこね、安心安全にこう、
そうですね、
はい、快適に過ごせるように心がけていただきたいなと思います、はい、ありがとうございます。本日はですね、はい、2つ のテーマをお伺いしました。これからの梅雨時期、また台風シーズンに備えて、そして、乗り物に関する安全対策、この2つお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それではですね、振り込め詐欺啓発ソング、騙されたらあかん男性バージョン、今回は男性バージョンをお聞きいただきながらお別れです。以上、草津署 FM 交番電波に乗ってパトロールでした。
もしもし、社会保険事務所です。医療費を払いすぎています。還付しますので、お近くの ATM から携帯で電話してください。
ちょっと待って、振り込まないで、騙されたらあかん。これはこれはこれは振り込め詐欺だせ。金詐欺、次にあなたを狙ってます。こんなチラシに要注意。
低金利で今すぐ融資します。すぐに電話をください。借金を一本化した方が返済が楽ですよ。まず保証金を送金してください。
ちょっと待って、振り込まないで、騙されたらあかん。これはこれはこれは振り込め詐欺だせ。振り込め振り込め振り込め詐欺。振り込め振り込め架空請求詐欺。次にあなたを狙ってます。こんな話 書きに要注意。
民事訴訟最終通達書。有料サイトが未払いです。直ちに料金を払わないと裁判になります。すぐに振り込んでください。
ちょっと待って、振り込まないで、騙されたらあかん。これはこれはこれは振り込め詐欺だせ。ちょっと待って、振り込まないで、騙されたらあかん。